人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は久留米シティプラザで開催されます、知る、見る、考える、私たちの劇場シリーズボリューム6、石原海、重力の光、祈りの記録編を取り上げます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
大変いつもお世話になっております、はい、久留米シティプラザさんですね。
そうですね、はい、もう何たってもこの番組ではですね、先ほどあの佐藤さんにも挙げていただきました、この知る見る考える私たちの劇場シリーズというですね、はい、久留米シティプラザさんが取り組まれている、このプログラムで、うん、これまで、5回やってこられたわけですけれども、うん、この番組ではほとんどですね、うん、もうその特集をですね組ませていただいているわけですけれども、はい、まあ、今回その、劇場シリーズの第6弾として、うん、取り上げられるのが、石原海さんの重力の光、はい、祈りの記録編という作品でございます、
うん、
で、この作品、まあ、この番組を、うん、聞いてくださっているヘビーリスナーの方ならば、はい、あ、それってこの番組で取り上げなかったっけっていうになると思うんです、
うんうんうん、
まさしくその通りで、2022年の4月かな、
あ、まあ、そんな前になりますね。
そうですね、うん、この番組で、石原さんがまさしくそのこの重力の光、祈りの記録編をですね、うん、いよいよ完成させて、うん、で北九州で、上映するというようなタイミングだったと思いますけれども、うん、その時にですねこの番組にご出演いただいて、うん、作品のことだったりとか、うん、その生まれる経緯みたいなのをですねたっぷりお話しいただきました、
うん、
でポッドキャストでもね聞けるので、うん、ご興味ある方はぜひこの放送後にも聞いていただければなと思うんですけれども、
はい、
で、その重力の光、祈りの記録編を、まあ、今回その久留米シティプラザで、まあ、この知る見る考える私たちの劇場シリーズっていう企画の中で改めて、うん、まあ、上演されるということになるわけですけれども、うん、まずですね、まあ、ここからその、お話を聞いていただく前に、うん、改めてにはなるんですけれども、ちょっと簡単にこの重力の光という作品ですね、うん、がどういう作品かということだけちょっとご紹介しておきたいと思います、
はい、
困窮者支援を行う NPO 法人抱樸の奥田智志さんという方がいらっしゃるんですけれども、その方が牧師を務める福岡県北九州の東八幡キリスト教会、うん、はい、いうのがありますと、
うん、
でそちらに集う、まあ、人々と共にですね、聖書劇、
うん、
聖書を元にしたその演劇ですね、
うん、
これを作る日々を記録した、まあ、そのフィクションとドキュメンタリーの間に、まあ、そのそっと光を差し示すような作品ということになっておりまして、これをまあ石原さんが、作った作品なわけですね、
うん、
というようなその石原海さんの重力の光という作品を、うん、今回はこの知る見る考える私たちの劇場シリーズっていう、
うん、
この久留米シティプラザさんの独自のプログラムに乗せて、
うん、
まあ、お届けするという企画になるわけですね、
うん、
で知る見る考える私たちの劇場シリーズでは、作品の上演をですねちょうど真ん中に置いて、
うん、
まずその前にですねプレレクチャーという形で、
うんうんうん、
まあ、その、 作品が持っているテーマをですね、
うん、
まあ、一つのテーマにした、事前のレクチャーをされるわけですね、うんうん、でここには、まあ、その作家さんは参加されずに、現地でそのテーマに関わるような活動をしてらっしゃる人たちをお招きして、一般の人たちとともにですねそのテーマについてまず考えてみるっていう、うん、まあ、そのプロセスをやるわけですね、
うん、
でその後上演を実際に作品の上演があって、でその後には、振り返りのですね、
うん、
ことができる、シアターカフェっていうですね、
うんうん、
その企画があったりとか、あとまあその同時進行でずっとユースプログラムっていうですね、うん、 その地元の、若者たち、あの学生たちとか、うん、そういう人たちが、このプログラム全体を通じてですね、うん、あの一緒にこう考えたり活動できるようなそういうスキームになっているということですね、うんうん、ということで、まず、ここからはですね、もうそのプレレクチャーを実際に10月12日になさられたということで、うん、その現場がどうだったかということをですね、久留米シティプラザの近藤さんお迎えして、うん、で、もう石原さんと一緒にですね、うん、それがどういう状況だったかというところをお聞きするところからですね、ぐんぐんとその作品の中身まで、たっぷりお話をお伺いしておりますので、どうぞお楽しみください。
まずはスタジオに石原海さんです。ご無沙汰しております。
お久しぶりです。
よろしくお願いいたします。久留米シティプラザから近藤さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず近藤さんから、あのこの知る見る考える私たちの劇場シリーズっていうのをですね、改めてどういうシリーズなのかっていうのをご説明いただいてもよろしいでしょうか。
知る見る考える私たちの劇場シリーズ、今回で、6作目を迎えます。このシリーズはですね、劇場の役割として、位置づけられている一つに、地域コミュニティの創造再生をどのような、そういったものをですね、どのように成し遂げられるかというのを考えたときにですね、その文化芸術を身近に感じてもらうために社会から切り取られた問題ですね、事柄を、テーマにした作品を紹介することで市民の皆様に、関心を持っていただけるのではないかということで、その独自の視点で時代を捉えて、表現方法も模索しようと試みる意欲的な作品というと結構なんか難しく感じるんですけれども、はい、そのそうですね、独自のテーマを持って、表現方法も作詞っていうのはあの決まったこうフォーマットではなく、いろんな表現方法、例えばその舞台をその四角く捉えないとか、うん、そういったもういろんな形で表現方法を使って、その作品を通して、答えを出していこうと、提案していこうという考えの、作品をピックアップすることにしています。またその中で、関連の授業としてですね、その作品を見るだけではなくて、事前に鑑賞の手がかりとなるような作品の背景にある事柄、社会課題をテーマにした、ゲストによるトークイベント、プレレクチャー、これですね、事前にゲストを呼んでお話を聞くんですけれども、また鑑賞は終わってから、その一人で考えるのではなく、対話することで作品の、解釈と理解を、共有していこうというシアターカフェを開催しています。で、今までこういった社会問題について、周囲と話したことがなかったですとか、あとは劇場では、専門施設より、施設より話しやすいといった意見も、市民の皆さんの意見もすくい上げることができるようになっています。で、それ今までですね、テーマが、ジェンダー、多文化共生、国際、文化、うん、文化交流ですね、あとは私らしさ、あとは、自分ごと他人ごとといったテーマがあったんですけれども、その中の一つですね、多文化共生というテーマについて話し合った時にはですね、久留米にいらっしゃっている技能実習生の方と、その地元民の方が接点があまりないという、問題をが取り上げられたことで、そこから新たな企画が生まれたり、そういったことも波及効果も得ることができています。そして、学生の皆さんに、若い世代にですね、劇場に来てもらいたいという、身近に感じてもらいたいということもありまして、九州大学、久留米大学と連携した関連事業として、そのユースプログラムという若者向けの、ね、企画も並行して行っておりまして、その中ではやっぱ同じようにその問題を初めて知ったというような意見をもらったりとか、あとはその後感想ですね、こういったことを話し合ったことがなかったという話もあったりして、とても新鮮な経験を学生の皆さんができているような印象を受けています。まあ、そういった形で、今回も石原監督の作品を取り上げさせていただいています。
なるほど。この知る見る考える私たちの劇場シリーズは、僕らの番組でもも
う
なんだかんだ言ってほぼほぼ全作コンプリートぐらいの感じで取り上げさせていただいていて、毎回本当にその作品ごとのやっぱり持っている課題だったりとか、まあそのテーマみたいなところをいかにその作品を通じて一種の作品をこう装置として使って、でもちろん見せるっていうことはもちろんなんだけど、そこを通してやっぱりいろんな対話の現場だったりとか、その状況を作っていく。で さっきやっぱおっしゃってたよ、なるほどなと思ったのが、専門的なそういう社会課題を扱うような、場とかだと、うん、やっぱりちょっとハードルが高かったりとか、その発言のある種のこうなんかちょっと難しさみたいなのがある中で、うん、劇場っていうそのなんか中間領域というか、うんうん、どっちでもない場所としてその染み込むような形で入れることで、うん、普段だったら言葉にできようないようなこともできたりするのかなって思うと、うん、なるほどこういう形でその作品っていうものを機能させることができるんだなっていうような、うん、そんな場だなと思ったりしています。
近藤さん、実際お越しになる方、もちろん若い方もそうだと思うんですけど、やっぱ年齢層もいろんな方がいらっしゃってるんですよね。
そうですね、年齢層かなり幅広くいらっしゃってますね。70代、もしかしたら80代の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、うん、そのぐらいの方までいらっしゃってますね。
やっぱそういった方々がね、方々、うん、はい、お互いに普段はあまり会う機会ももしかしたらないかもしれないですけど、うん、こういったプレレクチャーなどでこう意見を交わし合うっていう機会がより深まっていきますよね。
そうなんですよ、うんうん、でまさしく今回この石原海さんの、作品においてもですね、その11月に、その上映がされる前のプレレクチャーとして、うん、10月12日に実際そのプレレクチャーを開催されたということなんですけど、まあ、このプレレクチャーどういう内容でまずお届けになったか、そして現場でどういうふうな風景が起きてたのかというのをちょっと順にお聞きしたいと思います。お願いします。
そうですね、今回のプレレクチャーのテーマは、劇場で考える居心地の良い場所という形なんですけれども、うん、まあ、今回重力の光、祈りの記録編というのが居場所、それに教会をその居場所として見つけられた方々というんですかね、うん、という捉え方ができると思いまして、その居心地の良い場所とはどんなものかっていうのを皆さんで考えましょうというテーマでゲストの方をお呼びしました。で、ゲストの方が浮橋の、社会福祉協議会の在籍されている方なんですけれども、うん、国武良一さんという方が、うん、この方がですね、その先ほどの職員でありながら個人として福岡市のホームレス支援団体に参加して、で、関わりを拒んだり、まあ、困難な関わりを作るのが困難な方とのつながりやその心境の理解を、したいということで、毎週福岡市のベイサイドプレイスの周辺に通ってですね、この方たちの気持ちを知りたいということで20年通ってらっしゃる方ですねにお話を伺いました。それでもう一人がですね、江田由紀子さんという方なんですけれども、はい、この方は JICA のプロジェクトで作業療法士としてモンゴルに渡ってらっしゃった方で、そこでモンゴルでその障害者支援に携わったところで、その制度は日本のようにこうしっかりしていないんだけれども、コミュニティのつながりでなんとかしている部分がかなり強くてですね、それを日本にも日本でもこういうことできるんじゃないかということで、日本で生きづらい思いをされている方が、通えるようなコミュニティスペースを作ろうということで自分で運営されていて、最近はそのご自身がお子様が生まれたりしたので、このお子様、子どもたちが自由に遊べるスペースというのを作ろうということで、柳川市の文化施設と連携して、そういった例えば子ども縁日とかですね、うん、自由に水遊びができる場所とかですね、そういったことを作ろう、ということをやってらっしゃるこの2人にお話を伺いました。
これ面白いなって、毎回このプレレクチャーの僕仕組み見るときに面白いなと思うのが、ここに作家が同居しないというか、うん、あえて作家さんがいない状態で、その他のその、まあ、関連する分野の専門家の方たちだったりとか、現地でそういう活動をやってらっしゃる方たちにまず話す場を開いていくっていう、このあり方結構面白いなと思ったりしてます。
そうですね、なので本当に何て言うんですかね、まあ、しかも皆さん作品見る前なんで、
そうなんですよね、うん、
はい、なので見る前に考えてから見ましょうっていう形なので、それは本当に何て言うんですか、やっぱり あまりないんじゃないかなっていうふうに自分でやってても思います
ね。いや実際そうですよね。だからやっぱこれ僕作家さんがもし例えば同居しちゃうと、良くも悪くも多分ご来場なさってる方たちがその作家さんめがけてなんかこう、まあ答え合わせというか事前に見る方向性を結構ディレクションしてしまうような現場にともすればなりかねないかもなと思った時に、いない状態でやるっていうことのこのまさぐっていく感じで作品も見てないということも含めてなおさらですね、まあ、かなりなんか有効ななんかやり方じゃないかなって個人的にも思ったりはします。
そうですね、その進行をお願いしてそのユースプログラムを先導していただいている長津先生もね、
はい、
お話を伺っているとですね、すごいやっぱり考え方が何て言うんですかね、あこれはテーマにそのとしていいんじゃないかな、ここはちょっと外れてるんじゃないかなというところをすごいこう選んでいただけるんですけど、かなりの時間をかけてその、テーマを選ぶということなんですけれども、すごく一見ちょっとつながりが、まあ、ないわけではないですけれども、もちろんつながりがあるものを選んでいるんですけれども、この言葉をこの言葉を使ったらこういうことが生まれるんじゃないかなっていうのをすごく考えやっぱり慣れてるので、
うん、
そこがとても楽しそうというかですね、うん、ワクワクしながら、ね、やっていただいている感じがしますね。
なるほど、ありがとうございます。そして、まあ、今回のこのプレレクチャーに、うん、まあ、実際、まあ、今回で言えば30名程度の、まあ、その先着順で、まあ、募集があったわけですけど、実際どうですか、その現地に参加された方たちがどんな人たちがどんな雰囲気で集まって、またそのどんな場面が繰り広げられたのかっていうのをちょっとお聞きしたいと思いますが、いかがでしたか。
そうですね、これ毎回だと思うんですけれども、やっぱり幅広いその学生の皆さんはもう20歳そこそこの方たちなので、うん、まず一番最初にその国武さんが質問されたのが、自分たちは、すごく都会に住んでいるか、それかものすごく田舎に住んでいるかみたいな質問されたんですね、
うん、
その時に久留米市で今そのプレレクチャーに参加された学生さんも含めて、半分ぐらいがそのすごく田舎に住んでるというところに手を挙げられたんですね、
うん、
でその上でそのホームレスの方のお話をした時にですね、関わりを持つことっていうのはやっぱりほぼないようでして、うん、とてもその話をされることにもう出てくる話題次々もう本当に驚かれていたというのがあるんですけれども、そのどういったことを話されたかというと、ホームレスの方はそのなんていうんですかね、自分で選んでその場所にいるわけじゃない方もいると、うん、自分でもちろん進んでというか、もう自分がもうこういう生活をしたいんだから放っておいてくれっていう方もいらっしゃるんですけれども、うん、すごいやむを得ず生活していらっしゃる方もいると。で国武さんはその受け入れ先をですね、その浮き派に空き家などもいっぱいあるので、そういったものも用意しているんだと。で、まあ、何かいらっしゃったこともあるし、定期的な方で定住された方もいらっしゃるみたいなんですけれども、やっぱり戻られる方ですとか、
うん、
あとは、もう最初からもうそちらに行かないっていうことをされる方もいるという、
うん、
そういった方たちがホームレスの中にもいらっしゃるということと、あとはお話しされたのは、その自分たち もう生活に困っている中で、その捨て猫がですね、やっぱりベイサイドの方に捨てられることが多いそうなんですね。
なるほど。
で、捨て猫がその猫を飼っているというか餌をあげている、もう自分たちがお金がないのにもう餌代を自分たちで出して世話をずっとしているっていう方がいらっしゃって、それをもう見捨てられないっていう方もいらっしゃるみたいですね。そういった方は、国崎さんはそういったお話をされていました。
江田さんはどんな具合でしたか。
江田さんはですね、まあ、先ほどお話ししたそのモンゴルでの体験から、柳川市に柳川 の駅から歩いていける距離のところにですね、釣り具屋さんがあるんですけど、その釣り具屋さんを改装してというか、釣り具屋さん外見とかはそのままで、そのままほぼそのままの状態で中をそのコミュニティスペースにしているんですけれども、スナック渦潮という名前 ですね、うん、で、コミュニティスペースを作ったんですけれども、スナックというのはお酒が飲めることだからっていう、ただそれだけの、だって分かりやすいかなっていう意味、考えでスナックという名前をつけたらしいんですけれども、うん、この渦潮というのはいろんな方を巻き込んでいけるという意味で作ったらしいんですけれども、そこで、そうですね、いろんな方が、例えばライブを見れたりとか、あとは話し会をしたりとかっていうことをされているというお話と、あとはそのなんでそういった方たちと一緒に楽しめるスペースを作ったかというと、自分がもともとその若い頃から自分の家が居心地が良くなかったと、すごい居心地が悪かったと、生きづらかったと。その生きづらさというのが、そのなんで自分とそのサポートが必要な方々にとって、まあ、お子さんたちにもとってですけれども、なんか生きづらさというものが共通のものとしてあるんじゃないかということで、そういった経験をもとにいろんなスペースを作るということをしていると、うん、でそういった中で学生の皆さん、はですね、やっぱりそういう若い頃っていうのはそういったその家にすごい居づらいというか、家がもう嫌だという方もやっぱいらっしゃると思うんですけれども、そういったところがすごく共感を持てたようで、ものすごくその質問をされてました。そのコミュニティスペースの運用の仕方とか、江田さんについては江田さん その経験や、その江田さんのことについての質問がとても多かったですね。
なるほど。まあでも本当学生たちからすると、なんか江田さんがお話しされるような内容とかが、図らずしもやっぱり自分たちの今抱いているような感情とか、そういうものとまあリンクして、自分事としてやっぱり考え直すようなきっかけになったっていうことですかね。
そうですね。だからこの2人のゲストに対してのその対照的にその身近なことがすごい接したことがないこと、両極だったような気がしないでもないですね。そのお話、聞いたお話が。
まあ、今回その劇場で考えるプレレクチャーとしてのタイトルは、まあ、居心地の良い場所っていうのが一つ、まあ、キーワードになってたと思うんですけど、そのゲストたちをお迎えした場における、うん、そこでのこう居心地の良い場所とはみたいなことの結論とまでは言わないですけど、なんかこういう場所だよねみたいな話っていうのは、なんか着地を見ましたか？
着地はやっぱりない
しないですよね。そうそう、それはそうです。
思ったんですけれども、はい、その位置の良いは誰にとっても居心地の良い場所っていうのはやっぱりな、なんか簡単には見つからないというか、僕は今現時点じゃないだろうなと思ってるんですけれども、長谷先生はまずその居心地の悪い場所から考えてみようみたいな話し方をされて、うん、居心地の悪い場所ってどんなとこだろうって、うん、なのでそういうシチュエーションを考えてから、まずその上で居心地の良い場所を考えてみましょうみたいな話があったんですけれども、まあゲストのお二人のお話を聞いた上でというか、私もですね、そのプレレクチャーをやるということになったところから、ずっとそれにやっぱり居心地の良い場所については考えてきたんですけれども、やっぱりそのこれお話の中でも江田さんがおっしゃってたんですけれども、その接する方との距離感、
うん、
例えばそのスペースを作って成果を出そうというつもりでこう接されると、もうそれこそ本末転倒というか、もう受ける側はとても引いてしまうし、距離感をものすごく大事にしなきゃいけないという話をされていて、でそれっていうのはお二人とも自分の経験をもとにそういった距離感を測っているんだなっていうのがありまして、でさらに江田さんはその経験というのは自分が全部経験できるわけではないので、やっぱりその本を読んだりとか映画を見たりとかっていうこともその経験の一つとしてやっぱり役に立つものだというお話をされていました。
いやっていうね、うんうん、そういうまあプレレクチャーの場がありましたよっていうお話をですね、うんうん、これここまでをね、うん、あえて石原さんに同席していただいて聞いたのに、いただいたのには、これちょっと聞いた上で、石原さんちょっとそれ、まあ、居心地のいい場所っていうテーマだったりとか、そこで行われてたのがこういうことだっていうのをお聞きになって、こう、どんな感想を得られたかというか、あとまあ、近藤さんにもしなんかお話しされたいことがあれば、ちょっと、できればなと思っているんですが、いかがですか？
なんか、自分の作品を作って、うん、こう、自分の知らないところで、知らない人が見てくれてるっていうのが、あんまりちょっとピンときてなくて、うんうんうん、なんか本当に作品が世に伝わってるのかって、うん、やっぱりなかなか 直接声聞くことも少ないから、うん、本当になんか夢のようというか、うん、なんかまあ嬉しいありがたいことでもあるんですけど、うん、その作品を軸にあと読書会をしてもらっ、うん、あの重力の光をテーマにみんなで本持ち寄って読書会してくれた話とか、
あ、そうなんですね、
なんかそういうのを聞いて、そんな考えてくれてるんだ
ちゃんと届いてます
よ、ちゃんと届いてるんだっていう気持ちです、はい、
あと僕あの近藤さんがさっきお話しされた話でちょっとこれ石原さんにもお聞きしたいなと思ったのが、このプレレクチャーの場の中で一つその居心地の良い場所っていうのは距離感が要は一つ問題になるのかもしれないっていうお話があったんですね、うん、でその居心地の良い場所っていうのはどうなんでしょうねっていうことを、まあ、ここで石原さんに聞くのはちょっとさすがに情報量が多すぎる問いかもしれないんだけど、なんか今のも踏まえて石原さんなりになんかこう居心地の良い場所って どんなんだろうってなんかお考えてあるかしらと思って、
なんか最近よく思ってることが、はい、仲のいい友達とかって何度も何度も会うじゃないですか、はい、人生通して、うん、でなんかこう何回も同じ人と会うっていうことがなんで人間にとってこんなに大切なんだろうっていうのをすごい考えてて、うん、多分それがその居心地の良さにつながってるんじゃないかなっていう、
うん
う
ん、
こう会えば会うほど居心地が良くなっていくというか、はいはい、距離感がどんどん近くなるから居心地がいい、はい、逆に知らない人にいっぱい囲まれると、
うん、
なんか中学校の1日目とか初日、うん、めっちゃ居心地悪かったなと思って、
うんう
ん、でもどんどんどんどん人と話して相手のことが分かるようになったら、
うん、
だんだんだんだんなんかこう自分の居場所みたいなのが、
うん
まあ、見つからなくても、うん、どっかにじゃあこれはもう自分こういう人でこういうことなんだって納得ができるみたいな、うん、
確かに確かに
ような気がしていて、
うん
まあ、学校は居心地悪かったですけど、はい、
なるほどな、もうだからやっぱその相手のことをお互いに知っているとか場の、性質を知っているみたいなことで、うん、まあ自分の身の置き場所というか自分の振る舞いみたいなものがある程度そこう想定できるというか、こういうふうにやれば大丈夫であるっていうことが信じられるような状況が、まあ、居心地の良さみたいなことかもしれんっていうのなんかあるかもしれないですね。なるほどね。
それってやっぱりなんか他者は必要なものですか、やっぱ自分の居心地の良さを考えるときに。
めっちゃ難しいです
ね。ぶん投げちゃいましたけど、ね、
世の中何そのもう一人の確立された、いや
なんか一人そうそうの、うん、もう、
うん、
それって居心地いいって言えるのかなってちょっと今お話を聞きながら思っちゃったんですよね。
ああなるほど。
やっぱ自分も中学の時の野水さんの話聞いて、あ、うん、確かに初日は居心地悪かったなって思い出しながら、
うん、
だからっつってこの教室に俺だけだったら嫌だなとか思ったし自分もいたんですよ。
なるほど。
あ、うん、なんか人といたら美味しいものとか楽しいこととか、うん、共有できる相手がいるのはいいですよね、
うんうんうんうん、
その分、まあ、めんどくさかったりもすると思うんですけど、
まあ、だからまあめんどくささとセットではあるんだよな、
うん、だから確かに、
うん、
やっぱ居心地がいいなんてありえないみたいな話
そう、ね、そう、でもまあめんどくさいけど居心地はいいみたいな、
うん、
そのなんかこのぐらいの折衷のところはあるのかもしれないですね
そうですね
なるほど。
だから悪いとはどういうことなのからまず話されたっていうのは確かにそうなのかもしれないですね、う
ん、いや考え抜かれたアプローチだなってちょっと長津さんさすがやなと思って聞いてましたね、
うんうん、
なるほどな。近藤さんなんかこんな具合でいただいたお話から早速話が膨らまんでおりますありがとうございます。
やりがいがありますね
ね、まあ、そんな具合で、お届けしたプレレクチャーを経てですね、
うん、
でまあ実際重力の光、祈りの記録編がですね、上映されるのが、これが11月30日と12月1日ですかね。
そうですね、共に上映開始が2時からお昼の2時ですね、はい、なっています。
ということでここからはちょっと海さんに、この作品自体だったりとかまあ、そのことについて、まあ、触れていきたいなということになるわけですけれども、まあ、この重力の光、まあ、祈りの記録編という作品についてはせん越ながら、うん、私どもの番組でもですね2022年の4月かな、
うん、
北九州で上映されて、あとクラウドファンディングをなさられるというタイミングでご紹介もさせていただいて、
はい、
まあ、かなりいろんな中身のことについてもしっかり聞かせていただいたので、
うん、
気になるやつはぜひポッドキャストで聞いてみるんだぞっていうことをちょっと案内しつつなんですが、はい、まあ、とは言いつつここで初めて気になる方もいらっしゃると思うので、うんうん、海さんちょっと大変恐縮ではあるんですけれども、改めてその重力の光っていうのがまずどういう作品なのかっていうところを簡単に ご説明いただければと思います。
重力の光は東八幡キリスト教会っていうホームレス支援をしている教会があって、でその教会に集まってる人たちで聖書の受難劇、イエスが復活するっていう演劇をみんなでして、その演劇の練習の風景とか、あとみんなの人生のインタビューとかを織り交ぜた作品です、
うんうん、いうことですよね。だからその教会に身を寄せてらっしゃる方たち、あれ9名でしたかね、うん、の実際にその場にいらっしゃる方たちをその聖劇というかその受難劇をの演者として参加してもらいつつ、かつ同時にその彼ら の, 人生のエピソードをお聞きになりながら、うん、まあ、一つの映画に編み上げたっていうそういう作品ですよね、
はい、
で作品がまさしく僕らの番組でご紹介もさせていただいた2022年の時がいよいよ世に出るぞっていうタイミングだったんですけど、でそこから、まあ、北九州で上映されて、でその後本当にいろんな全国配給も劇場でもなさられてましたし、作品が映画館以外の場所でもいろんな形で美術展だったりとか、うん、もっと言えば国内外で展開されている様子をですね、頼もしく見ていたわけですけれども、相当多分その中で作品をやっぱ携えていろんな人たちとお会いになったりとか、うん、いろんな経験があったんじゃないかなと思うんですけど、聞き始め決めたらキリがないぐらいたくさんあると思うんだけど、なんか どうでしたか、まずそのいろんなところに実際に作品を持っていくってで見てもらうっていう経験はどうだったかなと思って、
なんかその重力の光を、まあ、見てよかったって言ってくれる人の人生が結構重たそうみたいな、
うん、
結構もう重力に引っ張られてる人が作品見てよかったですみたいに言ってもらえたのが結構大きくて、うん、なんか逆にその見てくれた人の人生聞かせてよみたいな気持ちになったりしました、
うん、やっぱり改めてなんかまあ、僕らの番組で出ていただいた時の話もちょっともう一回聞き直してたんですけど、それまでの重力の光を作る前までの石原さんは割とやっぱりこう映画作りを通じてやっぱ自分自身と結構向き合ってらっしゃるところから、やっとこう外に向かって、うん、やっぱりそれはその東八幡 の, キリスト教会と出会ったことがやっぱり一番大きなきっかけだったとはおっしゃってたんですけど、そこと出会ったことで初めてその自分以外の人たちに目を向けてそれを映画にするっていうことを引き受けられたっていうお話をされていて、うん、でまあそのモードで実際にだからその初めてその外との関わりっていうのを引き受けた作品をさらに外に向かって放っていくっていうのは、多分石原さんにとって言葉を選ばずに言うと相当ヘビーなものでもあったんじゃないかなと思うんです、うん、だからちょっとその辺のことがなんかどんな経験としてあったかなってもう少しお聞きしたいなと思うんですけど、どうですか。
うん、なんか一番本当に先週聞いたびっくりエピソードがあって、はい、一番最初重力の光って資生堂ギャラリーで展示上映したんですけど、うん、はい、その時の今ちょうど東京で個展をしていて、うん、その展示にその時の担当の方が来てくれたんですね、うん、で赤ちゃん連れて来てて、うん、名前聞いたら光だったんですよ、うん、でみたいなでって言ったら重力の光って言われて、そう本当になんかそう一人の人生背負うぐらいの、うんうん、やっぱり自分で言うのも変なんですけど、うん、作品作るって本当に人の人生背負うぐらいの重みとかがあるんだなみたいなのを思って超感動してました。
うん、すごいな、名前ってもずっとその人なんだからね、
本当に それ引き受けてもいいぐらいにやっぱり作品が発していたものを、うん、これはそれだって思ったんでしょ
う。
すげえいいことだな。
そうなんです、
ね、でもやっぱ石原さん前お話聞いた時もやっぱり映画作りをやるっていう時に一人じゃ映画は作れんのだっていう話をされていて、でもっと言えばその自分一人だったら多分もう出さずにいたかもしれないみたいなこともおっしゃってて、やっぱり人と関わるっていうことを嫌おうなく引き受けて、で言ったらその撮ってしまった以上は今度はもうそれを世に出すっていうことを責任を持たなきゃいけないっていう、うん、 そのプロセスとして映画作りがあったっていうようなことをおっしゃってたなと思っていて、だからやっぱりそれを引き受けて、で外と向き合ってやっと作ったものが今度は外と関わって、そんな新しいなんかまた、
うん、
まあ責任とは言わないけど、なんか新しいそのなんかまた引き受けるものを得るっていう、うん、作家って大変ですね、なんかねっていうことになるのかって感じがあるんだけど、すごいですねそれはね。
やっぱ世界も急に広がった部分もあります？
あります。重力の光通して、うん、あの本当いろんな人に会うことができて、
うん、
めちゃめちゃ広がった感じはします。
会う人も増えたし、きっとなんか作品をご覧になって投げかける言葉もよりなんか広がったというか、
うん、
やっぱそうですか？
そうですね、確実にそうだと思います。なんか私の今まで作ってきた作品の中でも今のところは一番重要な作品で、また次何があるか分かんないですけ
ど、あの、まあ、そこで多分いろんなやっぱりご反響を得られて、であのその間にもまたなので2022年以降にもあのいろんな作品作りを多分あのやられてきたと思うんですけど、そこを経てあの作品作りへの姿勢だったりとか、うん、やり方とかってなんか変わっていったものって終わりですか？
ちょうど今その新作、
うん、
あの重力の光以来に作った新作を展示してて、うん、あの2022年に作ってから、まあ、1年2年ぐらいは何もしてなかったんですけど、うん、そう、その新作が重力の光に出てくれてたおっちゃん2人に出てもらって、
うん、
で、まあ、ロケーションは熊本で、
うん、
こうなんか重力の光をスタートに数珠つなぎにこうどんどんどんどん作品を作っていけたらいいなと思っていて、なんかこの次の作品はさらに今回の激雷っていう作品なんですけど、激雷に出てもらった人がまた次の作品に出てくる、で全部九州回っていきたいなっていう、
すごい、そんな構想
になってます。
すごい、そっか、やばい、重力の光トリロジーとか、もっとね、3作どころじゃないね、
全九州、
ね、全九州で7作は作れるな、よし、やったな。
まあ自治体ごとにも考えるともっとね、
本当だね、本当だね、やめへんとかつって、なんかいろいろできるかもしれないね、
トラックやろうみたいな感じ
で、確かに、
そうや、
プログラムピクチャー化していくのか、面白いかも。すごいな。それちなみに、そうそう、まさしくなのでそれもお伺いしたいなと思ってたのは、その激雷っていう作品がね、あの今東京で実際上映されてあると思うんですけど、それちょっとちなみにどんな作品になってるのかって、それもお聞きしていいですか？
と、激雷はあの架空の村を舞台にした作品で、その架空の村は日本で一番雷が落ちる村っていう設定で、でそこで雷に打たれて生き延びた人だけが踊り子になれるっていう、まあ、話で、
はい、
であの青い山田ちゃんっていう、
はい、
あの役者っていうのかな、まあ、ダンサーの子が主演で出てくれていて、うん、で青いちゃんは踊り子になりたい人、
うん、
でも雷に打たれてない、
うん、
っていう、まあ、内容で、うん、でその葵ちゃんとこうやり取りをする村人役に重力の光のおっちゃんとかが出てきたりしているっていうお話です。
なるほど。いや、もう最近で言えばあのパーフェクトデイズ、
はいはい、
あの映画の中でもすごい印象的な役割を演じていた葵さんが、うん、なんと、
そうなんです。
そうですか、
うん、
あれですもんね、あのアマゾンプライムでしたっけ？
あ、そうそう、
ね、であの石原さんがあのオムニバスみたいな形だったんですかね、作品を作られてて、そこにも葵さん出てらっしゃいましたもんね、
うん、そうなんです。あ、そう、重力の光作ってから何もしてないと言いつつ、
うん、
あのいっぱい映像は撮ってたんですけど、
見てましたよ。
作品を作るのはすごい久しぶりっていう感じで、うんうんうんうん、でもそのアマゾンプライムの、
うん、
まあ、映画オムニバス映画の東京編、はい、4カ国で撮影された映画で、
うん、
私は日本を担当したんですけど、
うん、
その映画がきっかけであの激雷が生まれて、
うん、
そのアマゾンプライムの映画の中で葵ちゃんと葵ちゃんの旦那さんが車の中でお話ししてるシーンがあって、
うん、
でその中で雷が落ちる村の話をしてたんですよ。
そうだったか。
で実際その話が出て、
うん、
もう撮影終わって、本当に撮ろうよとか言って、で実際作られたっていう。
へ、
いや、さっき図らずしも数珠つなぎって言葉が、ね、うん、出てましたけど、うん、まあ、あの石原さんじさん の、ね、あの活動自体も数珠つなぎのようにそうやってね、
うん、
なってんだな。あの その設定言ったら、その雷に打たれた子だけが、人だけがその踊り子になれるっていう設定に、まあちょっと込めたもの聞いちゃうとなんかあれかもしれないんですけど、なんかそれは どういうストーリーなんだろうって、ちょっとまだなんか掴み損ねてる感じがあるんですけど、どんなことなんでしょうって作家さんに聞くのも恐縮ですけど、いいですか。
なんか生き延びたっていうのがポイントかなと思ってて、こう何か、まあ本当に死んじゃうかもっていうぐらい傷つく体験を、まあ人はすることもあると思ってて、体中が傷だらけになって一瞬死んだかもと思って、でも生き延びるみたいな。で生き延びたら、なんか雷に打たれて、あの超能力とかゲットする人の話知ってます？
なんかそういうこともあるんだろうなみたいな感じよね。なんかね、イメージあるけど、
なんか いきなりピアノ弾けるようになったりとか、そういう人がいるらしくて、でなんかそのいきなりもう死ぬかもっていうぐらいの電流が走って、でも生き延びた人が何か超次元的な力を手に入れるっていうのが、まあ面白いなと思って、で重力の光と関連して言うと、もしかして教会に集まってる人たちって雷に打たれて生き延びた人たちなんじゃないかなって思って、
なるほど。
でそれで映画を作ったっていう感じ
なんですけど。なるほどな。あでもやなんか今のでだいぶ分かってきました。なるほど。しかも雷に、教会で雷に打たれるっつったらさ、僕らの原体験的にはブルースブラザーズ、
ね、そうだね、
そう
本当だね
あるんですよね、
あった、そのシーンが、
そうですよそこと紐づくななんて勝手に思うでも確かにね、まあ言ったらこうセンセーションというか、自分の中で今までの認識をもう全く新しくするような経験として、雷に打たれるっていう表現を、言ったら言葉としての表現はねあるけど、それを実際にまあイメージとして捉えながら、でそれって何なんだっけっていうことを考えていくような映画にきっとなっていそうな感じですね。
そうです、あのフィクション映画で、でそもそもその、まあ、重力の光ドキュメンタリーでフィクション撮ろうって言ったのも、キクちゃんっていう重力の光でイエスキリスト役やってた人に、なんか展覧会とかじゃなくて映画に出たいみたいな言われたことがきっかけで、あじゃあ次はキクちゃんを出してフィクション映画を撮りたいなと思ってたんですよ。で葵ちゃんとその伊藤ちゃんっていう葵ちゃんの旦那さんの会話を元に、あこれ全部合わせれるじゃんみたいな、で全部合わせて作ったっていう呪術つなぎ、
石原映画呪術つなぎ、
しかも九州でね、トラックやろう
トラックやろうって映画待って楽しみだな、なるほどな。いやでもまあそういうことを考えていく上でも、やっぱりこれ重力の光をね、今ここで見ておくっていうのはね、それこそ雷に打たれるようなセンセーションを得ることになるかもしれんなという感じですけれども、
いやなんか話を通底してるのがやっぱり居場所とか居心地みたいなものも感じながら今お話を伺ってましたけどね、その人とのつながりで生まれていく作品とか、ねえ、なんかつながってんなって、それも
そうですね、
なんか本当今居心地悪く生きている人に見てほしいなって思います。重力の光、
マジでそう、マジでそう、だって僕の周りでも当時公開された時に、あのやっぱ見た仲間たちで割としんどそうな人ほどめっちゃもうやっと出会えてしまったみたいな感じを得ているのをたくさん見ました。だからやっぱそういう映画なんだと思います。
はい、なんかそういう人に届いてほしいなって思います、
ね、多分それはあの石原さんがやっぱりあのその、 あの重力の光を撮れるようになる前までの、言ったら自分自身へのなんか向けた作品のような印象がやっぱりどうしても僕はあの作品はあって、だからこそやっぱりそれぐらいストラグして本当に苦しかった人たちに、でも大丈夫になるからね、その日は必ず来るからねって映画を通して言っているような作品だなってやっぱり思ってる。
いやなんか本当に過去は変えられるんだなって重力の光をとって思って、なんかその瞬間はしんどくても、未来の自分が、生きてれば過去は変えられるっていうか変わっていく。起きたことはもうどうしようもないけど、本当に変わっていくんだなっていうのがありました。
いやこれは大事 なメッセージだよこれは、うんうん、もう今のところだけでももう番組としてずっと
ジングルを作りたいね、
本当に届けたいぐらい超大事なメッセージだよ本当に、いやー楽しみだな、うん、ちょっと逆にあのっていうお話を聞いて、今までお話もいただいていた近藤さんにちょっとあえて戻してみたいと思うんですけど、近藤さん今までの、石原さんのお話お聞きになっていかがですか、ちょっと無茶振りしてみます。
いやですね、雷の話があったんですけど、はい、雷に打たれて、うん、その人生が変わるとかですね、うん、そういったことって自分にやっぱり置き換えてみた時に、はい、この瞬間がそうだなって思ったりする、この瞬間というかこれがこの事柄がそうなんだなって思えることというのがあって、うん、だからすごくそのお話というのはですね、その居心地のいい場所というのもそうなんですけれども、うん、まあ、僕も それなりに長く生きてきたので、はい、そうすると自分の経験に照らした時にあっていうことがこう気づいたりとかっていうのがあるので、それもまた面白いですし、あとはそのプレジェクチャーにその参加、もう とにかくそのこういった企画に参加してくれる若い方でちょっと分からなくて理解ができなさすぎて人と喋りたいって言ってきたりする、うん、それこそ先ほどお話ちょっと出ましたけど、読書会もミドブックさんというところが開いてくれて、うん、自分で今回その居心地のいい場所とかそういったことに限定はあんまりしなかったんですけれども、その何かテーマがにとの引っかかるような本を持ってきてくださいって言ってこれ紹介するっていう、その重力の光にちなんだ、
うん、
持ってきていただいて紹介する会をやってくれてるんですけれども、うん、そこにもいらっしゃ来てですね、すごくこう分からなさすぎてどうしたらいいか分からないみたいな感じで、ただでも話したい、重力の光について話したいみたいな、うん、いらっしゃって、いろんな考え方で来られる方もいるので、なんていうんですか、その芸術文化の一つの役割としてやっぱり人と人とのつながりを作るっていうのがね、あると思うんですけれども、それはすごいいろんな形でですねやっぱりできてきてるんだなっていうのは感じますね。
なんか本当世の中分かりやすいもので溢れかえってるじゃないですか、だからなんか、まあ、広告とかもそうだし、うん、大衆なんて言うんだろう、うん、まあ、大衆映画みたいなのも、うん、なんかその分からないものが分からないままあるみたいな状態ってが、それこそなんか人と共に生きていくっていうことなんじゃないかなと思って、うん、まあ人のこともわからないし、うん、でわからないままっていう状態があるのはいいなって思います、
うんうん、本当にそうですよね。もう僕もそこの点はもうずっと本当にそのテーマと向き合い続けている、まあ何せこれはやっぱ文化芸術を伝える番組でもあるっていうところで、ずっと僕自身もこの番組作りの中でも向けられてきたものとしてあって、もうちょっと分かりやすく伝えればいいんじゃないって言われるわけですよ、うん、とかそんな長い話じゃなくてキュッとまとめた分かりやすくなんか聞きやすい感じにすればいいじゃないってずっと言われ続けてるわけです。だけど僕絶対それできないなと思っていて、っていうのは本当に今石原さんがおっしゃっていただいたように、作品の中自体にもその分からなさっていうものがあるし、でもっと言えば作品が分かるって何なんだよって話なんですよ。絶対不可能なんですね、うん、本当で言えば、うん、で例えば映画作り、僕今映画やってる方たちとご縁いただくんですけど、映画を作った人ですらやっぱり自分の作品がどういうものかっていうことは本質的には分かんないってやっぱりおっしゃる方が本当に多いんですよね、うん、でおまけにじゃあみんなが言っている分かっているって、じゃあ画面一つ一つのことを全部口頭で説明できればじゃあ分かったってことになるのって言ったらそういうことでもないだろうって気がするし、ってなった時に結局なんかある一定の枠組みの中で分かる分からないとかって言ってるに過ぎないなって思うんです、
うん、
そうなった時にいやでもそもそもその分かる分からないっていう定義に当てずに、もう本当におっしゃっていただいた通りなんですけど、そのまんま受け取って分からなさも含めて、うん、でなんなら分からないっていうそのジャリッとした感覚というか宙吊りになったまんま始末のつかない感じっていうものを持ち続けるっていうことが、むしろなんかやっとそこで世界との関わりが外と向かって初めて始まるっていう気がするので、一人で完結するんだったら勝手に分かった分からないもいいんだけど、やっぱり本当にそれを機能させていくとか社会に向けていくってなった時には、むしろ分からなさがないと発動しようがないんだなっていうのを最近感じていますっていうのをちょっと石原さんに渡してみる、
うんうん、渡された
ごめんもうっていう気持ちですっていうところです。
いやでもそれめちゃめちゃわかります
これも言わせてしまう
やでも本当そうね、
まあまあ、
ね番組でも毎回のようにねこの話題にはなるんですよ、ね、うん、チューブラリンは辛いは辛いけど、でもそれをこう耐えてというか、うん、享受してこそ生まれる対話があるみたいな ね、うん
ね、
うん、
それこそあれだったね、ここの、 このシリーズで久留米シティプラザでやってらっしゃるシリーズでやられた、これだから前回かな、やられた沖縄の問題を舞台にした「ライカムで待ってる」って作品で、やっぱり金島さん、その劇作家の金島さんがおっしゃってたのは、やっぱその社会問題を扱う作品である以上、なんか分かった、でなんか物語として着地したものを見せてしまうと、言ったらなんかそれはもうその体験として閉じちゃって、で、ああそういうことがあるのね、なんか大変ですねっていうことで終わっちゃうと。だからこそもう始末のつかない状態のまんまで、どうすんのっていう宙吊りのまんま作品の中であえて渡し込んで、お客さんに言ったら解決してない状態のまんま帰らせるということをやるのが唯一誠実なあり方かもしれんみたいな話をこの番組に出ていただいた時にされていて、僕は結構そこは以降のやっぱりその分からなさみたいなことと対峙する時のすげえなんかベースになってるというか、分かんないまま持たせるしかないんだっていうのを最近感じています。
もうカウンセリング始まろうとしてるから
ごめんねごめんね、こうやって海さんにね聞いてもらう場に結局なっちゃって、
いやそれが楽しいみた
いな。いやでもほらもうこんな具合でですよ、うん、このシリーズは近藤さんよ、やっぱりこうやっていろんな対話を呼び込む場になっちゃうシリーズだなってつくづく思うので、本当に応援しております。
ありがとうございます。引き続きそうですね、今年に前期後期、前後期というかそう2作品ですね、はい、やりましたので、やりましたというか、もうこれからまだありますけど、また私も楽しみなのが、終わってからの感想がどう変わるのかっていうのがですね、すごく終わってからもありますので、ユースプログラムではその対話の時間と時間があって、一般の方向けにはその12月1日のですね上映後に、シアターカフェというのがありますので、そこでその皆さんで感想を話し合いましょうという時間もあるので、存分に話していただける機会というのを作ってますので、うん、ぜひ皆さんそういうお越しいただきたいですし、今後もそう続けていきたいと思ってます。
ありがとうございます。じゃあ石原さん、最後にこの番組をお聞きになっているリスナーさんに向けて、ぜひ来てねでも何でもいいんですけど、ちょっと一言メッセージをいただければと思います。
重力の光は DVD 化とかもしてなくて、しばらくも上映も決まってないから、見れるのは久留米シティプラザだけ。
はい、見逃す中で
ですね。見逃した、もう見逃したらいつ見れるかわからないので、ぜひ行ってください、
うん。はい。近藤さん、石原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。つくづくやっぱ久留米シティプラザさんのこのプログラムって深みが生まれて素敵な取り組みだななんて思いますしね。
いやそうですよね、うん、だからやっぱその、まあ、このタイトルが私たちの劇場シリーズってなってるのが本当にやっぱつくづくポイントなんだなっていうことを今回やっぱ改めて感じた、ね、要はそれ何かっていうと、単純にその作品を上演するっていうことだけではない、劇場っていうものの役割ってもうちょっといろいろあるよねっていうこと、うん、でそれは作品を上演するの外、その一周外に、うん、作品を通じてもう一回そのいろんなことを考えたりとか、うん、対話したりとか、なんならこうなんか迷ってみたりとか、うん、いろんなことができるっていう、やっぱその作品を軸にしたいろんな広がりをやるっていうことこそが劇場だろうがよっていう、ね、うんうんうん、みたいなことをもう一回こう気づかせてくれるようなことだなと思って、うん、すごい大事な取り組みだと思います。
でやっぱり今回取り上げるのが海さんの重力の光ってのもまた、ね、素晴らしいチョイスだと思いますし、 だって今回のインタビューの中でもやっぱり対話がどんどんこう広がっていく場面が多々ありましたしね、うん、なんかこういうことなんだろうなって多分
ね、
うん、
ね、だからやっぱ本当なんかこの取り組みは続けてほしいし、うん、いやあとやっぱ重力の光って作品が強いんだ、 強いんだもん本当に、見たらわかるから。
そしてね、新作が楽しみですね
本当よ本当よね。もうだからもう九州でね、うん、もうがっつり応援していく必要もあるわけだし、うん、でも本当にねおっしゃってたように、うん、この作品を、この重力の光祈りの記録編をですね、うん、見られるのは一旦割と結構この久留米シティプラザでの
チャンス的には ね、
この上演が、うん、ひとまずちょっとしばらくの区切りになりそうだっておっしゃってたので、うんうん、これはなおさら見逃すわけにはいきませんよ、
ね、うん、
はい、ということで、はい、これ上演が
11月30日12月1日
はい、うん、ですね、はい、で11月30日が、13時半会場の14時開演、
うん、
そして12月1日も同じくですね、13時半会場14時開演ということで、うん、予定されております、
うん、
で12月1日は、その、上演終了後に、シアターカフェということで、はい、その鑑賞を見て思ったこと考えたことをシェアできるですね、うん、鑑賞者たちが集まれるですね、うん、場も用意されるということで、うん、ぜひご参加くださいということでございますな。
はい、詳しくはウェブサイトをチェックしてください。
はい、
なんか久しぶりに石原海さんにお会いしましたけど、なんか彼女ご自身も何かこうやっぱりこの2年間でたくさんのものを受け止めてまた成長されたのかななんて思いましたけど ね、
うん、いやもう本当に彼女の活動は引き続き本当に楽しみだし、うん、応援していきたいなと思うところでございます。
はい、明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってまた聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp、お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。